幸せ物語プレゼントは展望台から見つけました。富山県内に住む40代の男性は、去年6月、3年間思い続けた家を新築しました。男性が選んだのは北欧の家。自然の中で子供を育て、木のおもちゃや絵本などで夢を育み、薪ストーブや吹き抜けのある家で暮らす。もともと自然派で本物志向だった男性は、北欧の家のコンセプトや設計思想に共鳴し、建てるならこの家だと考えてきました。初めてモデルハウスを訪れた時も、高気密、高断熱、3層トリプルガラスの木製窓に惚れ込み、すっかり心を奪われてしまいます。以来夢を温め続け、時期が来るまでは家族にも内緒で話を進めるこだわりようでした。男性はこの家を妻へのご褒美としてプレゼントしようと考えていたのです。なぜ夫はそうしたかったのでしょうか。もともと結婚後は親とは別に住もうと夫は妻に提案していました。しかし妻は、住宅資金が貯まるまではご両親と同居した方が何かと助かるじゃないと、むしろ同居を買って出てくれたのです。本心は多分夫の提案に乗りたかったのに、あえて同居する道を選んだ妻の気持ちに対して、自分は何も答えてやれていない、夫はそう思っていました。そのため、できるだけ早く新居を建ててやりたいとタイミングを見計らっていたのです。しかし同居から3年近く経過したある日、妻がふと漏らした言葉に、夫は行動を起こそうと考えます。同居はいいと思ったけど、やっぱり台所とかお風呂とか別にあった方がいいかもね。そう思うよ。家はいつかわからないけど、土地だけでも近いうちに探しに行かない？夫はそう口にすると、家づくりを考え始めていることを妻に訴えます。それからほどなくしていい場所が見つかり、まず土地を先に購入するのです。そこまでは妻も承知していました。ところが、そこから先、夫は事前に考えていた通り、すべてを一人で進めていきます。モデルハウスへの訪問、設計プランの打ち合わせ、契約書の締結など、いつも一人で出かけていきました。奥様にも打ち合わせにご同席いただけませんか？スタッフにそう振られても、かたくなにこう訴えます。一人で大丈夫です。皆さんにご迷惑はかけませんから。これは妻へのサプライズプレゼントなんです。なんとかご協力いただけませんか？こうまで言われると、さすがにスタッフも協力しないわけにはいきません。以降、地鎮祭、着工、棟上げ式が終わっても、夫は妻や両親には一切口外せず、淡々とこなしていきます。そして完成まであと数ヶ月にこぎつけたある日、妻は子供を連れて展望台のある建物に散歩に出かけます。展望台から眺める風景が好きで、夫が購入した土地が見下ろせることから、子供たちに、あそこに見えるのがうちの土地だよ どんな家が建つんだろうねと語るのを楽しみにしていました。ところがその日来てみると、購入した場所の風景が変わっていたのです。あれ、家が建ち始めてる、おかしいわ、どうしたんだろう。その夜、仕事から戻った夫に妻がすかさず尋ねます。ねえ、今日うちの土地に家が建ってたんだけど、どういうこと？あの土地売ったの？その瞬間、夫は顔をしかめながら苦笑い。あちゃ、分かっちゃった。せっかくサプライズにしようと思ったのに。え、どういうこと？いぶかる妻に夫はついに事の経緯を打ち明けます。妻はすっかり表情が和らぎ、嬉しさでうっすら涙を浮かべていました。こうして夫のサプライズ計画は完成前に知られるところとなりますが、妻や子供たちは大喜び。同居していた両親も賛成してくれて、去年6月、待望の北欧の家に引っ越しするのです。去年の夏は稀に見る酷暑が続きました。ところがエアコン1台でどの部屋も涼しく快適。妻や子供たちは暑い夏を涼しく過ごせたと大満足。夫は今北欧の家で暮らせる喜びを満喫しています。